All right. So with that, we want to get into Ecclesiastes chapter 4.
伝道者の書4章です。
Ecclesiastes 4, chapter 7 through 16.
伝道者の書4章の7節から16節。
Who can tell me what Solomon has been looking for? What has he been searching for in the book of Ecclesiastes?
まずはじめに皆さん質問です。ソロモンは伝道者の書で何を探しているでしょうか。何を見出そうとしているでしょうか。
The meaning of life, or what? Under the sun. Very good.
ソロモンは火の下で人生の意味を見出そうとしています。
And so far, has he found any meaning?
それでは次の質問ですが、彼はこの意味を今のところ見出してますか。
No, unfortunately.
残念ながらまだ見出してませんね。
意味を。
意味を。
All right. So today we're going to continue through chapter 4 and we're getting into this, well, this section of like different wisdom, things of wisdom getting woven together through this middle section of this book. Okay? で、この真ん中の方にはですね、あの、ソロモンがなんかあちこちから知恵を持って知恵を、あの、何、ウィーブはなんだっけ?
あみあみ
あみあみしている。
なんていうの、こうやってセーターを作るとき、これなんていう、アム、じゃあアム、オム、オル、アミ。
So we're seeing a lot of observations and conclusions and observations and conclusions.
ソロモンはいろんなことを吟味して、その中で結論が出て、また違うものを吟味して、また結論を出したりしてますね。
And it's very different than the beginning of the book where he had these tests that he was doing.
前半部分では彼はいろんなことを試しました。
And so as we keep on going, we're going to see him comment on different areas of life. As we keep going through this book, he's going to comment on different areas of life.
で、これからですね、彼はいろんなことに関して、いろんな、まあ、彼が思うことっていうのをコメントっていうんですかね、いろんなことを伝えていきます、言っていきます。
All right, and so today we're going to be doing chapter 4, verses 7 through 16.
4章の7節から16節。
Chapter 4, 7 through 16.
4章の7節から16節。
And so let's do this. Let's read through verses 7 through 16.
7 and 8. アンドレが言いたかったのは、ソロモンは前半部分でいろんなことを試してきました。この人生の意味とは何かなっていろんなことを試してきたんですが、ここからになるとソロモンはいろんなものを吟味して、自分はこういうふうに思う、ああいうふうに思って、自分がどう思うかってことに関してものを言い始めます。
Oh, nice. ありがとう。 So we'll start out. We'll read through verses 7 and 8, English and Japanese.
7節と8節。
Okay.And so verse 7 and 8 says, Again, I saw vanity under the sun, one person who has no other, either son or brother. Yet there is no end to all his toil, and his eyes are never satisfied with riches, so that he never asks, For whom am I toiling and depriving myself of pleasure? This also is vanity and an unhappy business.
7節。私は再び火の下に虚しさのあるのを見た。一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることがない。そして、私は誰のために労苦し、楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い仕事だ。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we want to thank you for this time that we can look through and study this passage.
今晩、この箇所を学べるこの時を感謝します。
And we pray, Lord, that you would bring out, Lord, the truths in this passage to us.
神様、この、箇所を持って、真理を表してくださいますように祈ります。
And that you would give us discernment, Lord, that we would understand what is of you and what isn't.
また神様、私たちに識別力を与えてください。主、何があなたからで、何があなたからでないものなのかと分別する力を与えてください。
And Lord, we pray that you would apply this passage personally to our lives.
またこの箇所を通して私たちの生活に、適用していくことができますように祈ります。
And so, Lord, we give you this time and look forward to what you desire to speak to us.
この時あなたにお捧げいたします。あなたが、今晩、語ってくださることを私たちは期待します。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名前に。
Amen.
Amen.
Well, they say that a dog is a man's best friend.
人々は言います。犬とは人々の親友である。
dog is, the dog is a man's best friend.
犬というのは人間の親友であると人々は言います。
Who agrees with this?
それに賛成する方いらっしゃいますか？
Who agrees? Who doesn't agree?
Who agrees? 同意しない人。
No one moves at all.
あれ誰も手挙げない。親友か、ワンちゃん。
No, you don't agree that he's... No.
どんなかな?
Okay. What about a cat? Is a cat a man's best friend?
猫はどうでしょうか? 猫はあなたの人々の親友でしょうか?
Well, when you start looking around Google for images of dog as man's best friend...
犬は人間のベストフレンドであるというふうにですね、ググってみると
You get pictures like this.
このような写真が出てきます。
And it makes sense, right?
なんとなくわかると思いますよね。
But okay, maybe for the more soft of heart, pictures like this.
心がなんか、ね、優しい人はこの絵を見て、いいなって思います。
And then, my favorite. This one. It's okay, bro.
まあ気にすんな兄弟って言ってくれるようなワンちゃんですね。
Now, when you look for cat as man's best friend, what do you get?
猫を人間のベストフレンドだっていうのを言うとで、どのような反応を皆さん受けますかね?
I grabbed the best one, okay? You ready for this?
Okay.
I hope this is the next slide.
いい写真らしいよ。
This is why we don't have cats in this house.
だからこの家には猫はいません。障子を破ってる猫の写真です。
It looks so innocent too.
だけどこの顔見てください。私は無実なのよっていうような顔を猫はしてるんです。
So anyway, so dogs are man's best friend, people say, and apparently by the pictures, they're much better friends than cats.
多くの人は犬は人間のベストフレンドだと言います。またこの写真を見てわかるように。きっとワンちゃんはですね、猫より、まあ、人間にとっていいベストフレンドかなと思います。
One thing we do know whether we agree or we don't agree with that.
私たちが同意するしないは置いとってですね。
We all need companionship.
私たちっていうのは親しい、まあ、交われる人、仲のいい、まあ、仲良く交われる人っていうのが必要です。
We all need someone to walk through life with.
生活を共に歩んでいってくれる誰かっていうのが私たちみんな必要なんですね。
Now, nowadays, of course, you watch TV and whatnot, and you realize that companionship is not, well, it's losing its place in society.
テレビや、今現代見てみるとですね、人と生活を共に歩んでいくっていうのが少し、薄れているような感じがします。
More and more we value self.
今の時代っていうのは私たちは自分自身を尊重したり、自分自身にを評価したりして、また自分自身の生活を第一にし、それを尊重したり、
doing things our own way.
私たち自身のやり方で物事を進めていきたいと言ったり、
and of course, if you turn on Japanese TV, you see that we love eating good food.
日本のテレビを見ると、多くの人たちは美味しい食べ物を口にしたいと言います。
and it looks delicious, even though you know that the person eating it's notDoesn't think it tastes good. Oh, it's so good, you know.
テレビなどを見てるとですね、美味しそうに食事をしてますが、しかしそのテレビに出てる人は口にしてるもの本当は美味しくないのかもしれないけど、美味しい表情をします。
Now, of course, in Okinawa, we do have the idea of companionship, though.
沖縄にはですね、互いに、交わる仲良くするっていうような考えがあるんですね。
Or more the idea of community, close community.
まあ、コミュニティで団体で、仲良くするっていうようなあの、まあ、考え思いが沖縄にあるんですね。
One thing they call that is ゆいまる。
まあ、簡単に言うとゆいまるですよね。
ゆいまる is working together and helping one another out.
ゆいまるっていうのは助け合うっていうことですよね。互いに助け合うということですね。
It's still a very important part of Okinawan culture.
沖縄の文化にこのユイマールっていうのがあります。
Well, Solomon will explore this idea of companionship tonight.
ソロモンは今晩この箇所でですね、あの仲間、この親しく交わる相手に関して、あることを言います。
First, we're going to see as he goes through and explores this person who has no companion.
まずはじめに仲間もいない一人ぼっちの人に関しての人を見ます。ごめんなさい。
Then he'll move on to explore the benefits of having a companion.
そして仲間がいることによってどんなメリットがあるか、どんな良いことがあるのかってことを伝えていきます。
And then he'll go on to talk about what happens when you have too many companions.
そして次に、あなたと仲良くしたい人たちが増えすぎると行き過ぎてしまうとどうなるかってことを説明していきます。
But something that we can see from this passage tonight is that life is not meant to be experienced alone.
この箇所を通して、学べること、それは人生生活っていうのは孤立するものでは決してないってことですね。
Now, if you look at verse
7節を見ると。
Solomon says that he has found another vanity under the sun.
7節で私は再び火の下に虚しさのあるのを見たと言っています。
A dwelling place of meaningless.
火の下に虚しさのあるのを見た。
And he finds it, we see in verse 8.
8節。
In the home of the loner. The person who is alone.
一人ぼっちでと書いてますね。
Okay, now,He says there in verse 8, he says, one person who has no other, either son or brother.
8節、一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もない人がいる。
Now, right away, we read that, okay, this man has no other, he's alone.
で、ここをまず読むと私たちは、あ、ここに出てくる人物は一人ぼっちなんだ、誰もいないんだって思います。
And immediately we begin to think of a sad story.
すると私たち、自然になんか悲しいお話を勝手に思い浮かんだりしてしまいます。
He has no family left.
ああこの人に家族が誰も残ってないんだと思ったり。
He proposed to someone and then, well, they turned him down.
この人はある人にプロポーズしたけど振られてしまったんだって勝手に想像したり。
His dog got hit by a car.
ワンちゃんが、犬にひかれてしまった。
His cat got hit by a car. I'm sorry. I was thinking country song. Sorry. His cat got hit by a car.
あ、いや、犬っていうのちょっと心痛くなるから、ここ猫もそうだ、ごめんね。猫はこ車に轢かれてしまったであったり。
And so he has no one to leave an inheritance to.
誰にも財産を、与えることができない。誰もそういう存在がいない。
And he has no one to enjoy life with.
一緒に生活を共にして歩んでくれる、仲間がいない。
And right away we feel sorry for this person.
そのようなことを考えると、この人本当にかわいそうだなっていうふうに私たちは思ってしまいます。
But then when we take a closer look, maybe it's not that guy.
しかし、よく見ると、そのような感じでないことに気づかれるかもしれません。
Maybe the reason he's alone is himself. Maybe he's the reason he's alone.
よく見るとなぜ彼が一人ぼっちなのか、もしかしたらこの人自身に何らかの問題があるのかもしれないと思うかもしれません。
Now, when we look at this, especially in context, when it talks about him having no one else, it also includes the fact that he has no business partner.
ここで一人ぼっち仲間もいないというふうに書いていますが、ここで分かることは彼は孤立している、この仕事の中でも仕事仲間がいないってことが分かります。
No one to share his work with.
一緒に仕事をしてくれる仲間もいない。
No one to share the profits with.
そして利益を得たとしてもそれを分かち合う人がいない。
That would normally be the son or the brother.
そしてまた通常は職場で利益を得たら息子であったり、兄弟に分かち合うものです。
And then it says that there's no end to all of his toil. Okay. It says in verse 8 there.It says, yet there is no end to all of his toil, and his eyes are never satisfied with riches.
8節で後半で、それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることがない。
So we start to discover this man is actually motivated by his greed.
ここで分かることは、ここに出てくる人物っていうのは、この貪欲さ、欲に駆られていたってことが分かります。
I doubt he's the victim of losing all of his family. I doubt he's the victim of his family being, of losing his family. Yeah, I doubt that he's the victim.
家族がいない、彼は何らかの被害者なんだっていうことではないと思います。
Rather, it gives the impression that he's the reason that he has no family there.
彼自身の何らかの理由によって、彼に家族がいないっていうことが読み取れます。
In his greed, he probably drove his family away.
というのは、彼にはこの貪欲さに駆られてしまっていて、そして家族を顧みなかったってことが読み取れますね。
The reason I say this is because next it says that because he is so greedy, he never asks For whom am I toiling and depriving myself of pleasure?
彼は富を求めて飽き足りることがなかった。彼は貪欲であった。そのため彼は、私は誰のために労苦し楽しみもなく自分を犠牲にしているのかとも言わない。
See, someone who is sad to be alone thinks about the fact that they're alone.
自分は一人なんだって思ってる人っていうのは、自分は本当に一人ぼっちなんだなって気づけるんですね。
But this guy seems like he's happy to be alone.
しかし、ここに出てくる人物は自分は孤立している一人ぼっちなんだってことに関して喜んでることが分かります。
And he doesn't see that he's missing anything in life.
彼は人生で何かが欠けているってことにさえ気づいていないんですね。
He never asks,Why am I wasting my time working so hard?
私は何のためここまで犠牲にして頑張って仕事をしているんだとも言わないってことなんですね。
He doesn't think about doing it for anybody else.
人のために何かをするってことを考えていないんですね。
He's simply working hard for himself.
彼は一生懸命働いている。彼自身のためにそれをしているんです。
He's living his own life his own way.
彼の人生を彼がしたいように生きている人物なんですね。
And he can do it himself.
何でも自分でできるっていうように一匹狼みたいな存在です。
And really the reason is because he's given over to his greed.
なぜここまでに至ってしまったのか、それは彼が貪欲に駆られてしまっていたからです。
Now it is interesting how we can really push others away because we're scared that they're going to take from us.
正直私たちも言うとですね、私たちは人から何かが取られてしまうっていう思いに駆られて人を人生から追い出してしまう追い払ってしまうってことをしてしまいます。
Whether we're scared that they're gonna take money or possessions.
例えば私たちのお金であって私たちの所有物が取られてしまうっていう恐れがあったり
Time and energy.
時間であったり体力であったり
Whatever it may be.
それが何かは分かりませんが
We push them away and avoidAny type of fellowship with them.
私たちは人々を避け始め、そしてまた人と交わることを避けようとしてしまいます。
And it's an attempt to try to protect something.
で、その自分のものを守るっていうのは本当に大きな誘惑です。
But it's a really futile attempt. It's really a worthless attempt.
だけどそれは無意味なことなんですね。
For two reasons.
二つの理由があります。
First, because everything that we have.Including our time and energy,
私たちが持っているもの、体力であったり時間もそうですが、
belongs to the Lord.
それすべて主のものなんです。
Secondly,
二つ目、
we are very unhappy when we're pushing everybody away.
私たちが人々を避けたりとか追い払っているとき、そのときっていうのは実は私たちハッピーじゃないんですね。
And so we can see in here that the loner is gonna lead an unhappy life.
ここで出てくる一人ぼっちの人は。ハッピーの人生を過ごしません。
And so, you know, it's true, like in our society now, especially, people are so into productivity.
現代の社会っていうのはですね、何でもいいから身のなる生活を送ろうというように考えてしまいます。
And this is in the business world, it's also in the pastor's world too.
この豊かな人生、豊かな生活を送りたいっていうのがビジネスでもそうです。そうですし、この牧師の中でもそうなんですね。
And the advice is to set up walls so that people can't take your time and you can use it to be productive.
で、たくさんあるこのアドバイスっていうのか、あなた自身の時間を守りなさい、そして人に邪魔されないようにしなさいっていうようなアドバイスを多く聞きます。
And so people will get very, very protective and set up very, very deep walls so that nobody can touch them.
で、誰にもそのことに関して触れられないようにって人々はこの壁を作り始めたりしてしまいます。
And that happens also in churches as well.
教会でもそのようなことが起きてしまうんですね。
And so where pastors will make a big wall so that they're able to do what they want to do and not be interrupted and not be bothered.
牧師自身もそのようなことをしてしまって人に邪魔されないように自分の時間をもうきっちり守るっていうのようなことをしてしまいます。
There's a wisdom in setting up boundaries in our lives, right?
この境界線を作るっていう中でですね、この知恵っていうのが必要なんですね。
But we have to be careful when we are the center and we're pushing everybody away.
私たちが全てにおいての中心になって、全ての人を避けようとしてしまっているとき、気をつけなければなりません。
Now, Jesus talks about a story very similar, a parable very similar to what Solomon is talking about here.
ソロモンがここで述べている、 ようなことをですね、イエス様がこのように言っています。
Let me have you turn in your Bibles to Luke chapter 12.
ルカの福音書12章を開きください。
Luke 12 verses 15
through 21. ルカ12章の15節から21節。
Luke
12
15 through 21.
ルカ12章の15節から21節。
And we see a similar person in Jesus' parable.
イエス様がある例え話をしているんですが、ここに出てくる人物が先ほど読んだ一人ぼっちの人物に似てます。
It says in verse 15, and Jesus said to them, Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. And he told them a parable saying, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this.I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods, and I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God.
15-21?
Yes, please.
15節ルカ12章の15。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
So this man, he was living for himself.
ここで出てくる人物っていうのは彼自身のために生活をしていました。
He had much riches.
多くの富を持っていたものでした。
But he was not rich toward God.
しかし神の前に富むものではありませんでした。
He had accumulated treasure.
彼はたくさんのこの宝を貯めていました。
But his treasure in heaven was zero.
しかし天での宝っていうのは全くありません。
And well, when we go back to Ecclesiastes, we find that Solomon looks at someone like this and says, "Man, what a waste! What an unhappy business!"
伝道者の書に戻ってですね、ソロモンはこのようなものの終わって、このようなものは虚しく、そしてまたそれは辛い仕事だというように述べます。
Working hard, hard, hard for yourself.
一生懸命自分自身のために働く。
All so that you can enjoy it.
それはあなた自身がすべてを楽しむことができるから。
But then never being satisfied with it.
しかし、一生懸命頑張ったとしても満足することがなく飽き足りることがない。
An unhappy life.
ハッピーな人生ではない。
Now, do you all know what a unicycle is?
皆さん一輪車って知ってますか？
Who's ever ridden a unicycle here?
一輪車乗ったことがある人？
え？ない？かよとゆこうとゆり、OK、awesome。
乗れなくてもいいんでしょ？乗ったことがある方やで。
Yes, I don't say if to successfully ride it down the streets。
ちゃんと乗れたっていうのを置いとってですね、乗ったことがある人。
OK, we got three here? OK, awesome。
ないな。
I can't remember if I have or not. I don't think I have。
かや超乗ってそうなのにね。
She's probably really good.But anyways, so we have this thing called a unicycle, okay? And you have to have the umbrella for balance.
これロブじゃないよね。一輪車乗るためにはバランスが必要なんですが、これが一輪車です。
Now, this is a picture of someone who wants to be alone.
一人ぼっちになりたい人っていうのはこんな感じなんです。
Because you can't talk while you're riding that thing.
これ乗ってるとき、とにかく会話ができないんです。
And you don't ride next to somebody because you will crash.
で、隣に人がいたらダメなんですねっていうのはぶつかり合ってしまうからです。
Only a few people can actually ride those things well and
これを上手に乗れる人っていうのは本当に少ないんですね。
They're probably on YouTube too.
乗れる人はきっと YouTube にいるかと思いますが。
But this guy reminds me of this loner.
この写真を見るとですね、 伝道者の書に出てくるこの一人ぼっちな人を思い出します。
Gets onto his one wheel and he rides really hard.
一人車に自分で乗って、そして一生懸命漕ぎます。
Doing everything to stay balanced.
一生懸命このバランスを保とうとするんですね。
Working really hard to get to work.
一生懸命あの職場に行こうとするんです。
But not really going very fast.
しかし この写真を見て分かるように、一人車に乗ってたらそう遠くまでは行けないんですね。
And well,You wonder, is he really happy on the inside?
そしてこの写真を見て分かるように、彼は一生懸命やってるけど心は本当にハッピーなのかなって少し考えてしまいますよね。
Is he really enjoying the ride? I don't know.
このドライブ、この自転車をに乗ってるの本当に楽しんでるのかなって心配してしまいますよね。
All right, now let's take a look at 9 through 12, okay?
伝道者の書4章の9 through 12、9節から12節。
I'll read it all in English and then Japanese.Okay, and it says, Two are better than one because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow, but woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Again, if two lie together, they keep warm, but how can one keep warm alone? And though a man may prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken.
9節から。二人は一人よりも勝っている。二人が同居すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つより糸は簡単には切れない。
So if the loner is the guy on the unicycle here,
一人ぼっちの人がこの写真のように一輪車に乗っている人 として例えるならばですね、
You could say that the companion that we see in these verses we just read is, well, like riding a tandem bike.
で、一緒にいてくれるこの親しい交わる相手、仲間、というのをですね、このような写真のように二人用自転車に例えることができるかと思います。
A two-seater.
この自転車ですね、二人乗りなんですよ。
Now, with two people, it's a lot less work, right?
で、二人で乗るとそこまで大変なものではありません。
And besides that, you can actually have a conversation while you're moving.
で、この写真を見て分かるように、自転車を漕ぎながら互いに会話を持つことができます。
And A, you can enjoy the view with somebody else too.
そして二人で漕いでるからこそこの景色も楽しむことができます。
And if you crash, then you both go down.
ぶつかったら二人とも。Bye bye.
No.
なんて言ったらいいか分かんないな。
No, but you can imagine that. Well, it's probably, I would say, a lot more fun to ride this kind of bike than a unicycle.
まあ個人的には先ほどの一輪車よりもこの二人用自転車に乗る方が楽しいと思います。
You know, life is not meant to be experienced alone.
この人生、生活っていうのは一人で過ごす運命ではありません。
Their smile says it.
この写真の笑顔を見てわかるかと思います。
But Solomon says two are better than one.
4章の9節でソロモンは2人は1人よりも勝っていると言いました。
Now, this of course does apply to marriage.
これはもちろん結婚に関しても言えますが、
But this also applies to friendship.
それだけではなく友人関係のことも言えます。
See, it's talking about having a companion in your life, someone to share life with.
この人生の中、生活の中で一人よかりではなくですね、仲間を持つ、親しく話す相手が必要ってことを述べてるんですね。
And Solomon gives us then four reasons in these short verses why two are better than one.
なぜ、二人は一人よりか勝っているのかという理由をソロモンは四つ挙げています。
He says in verse 9, because they have a good reward for their toil.
二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。
Two people working together make the burden light.
二人で仕事をすればその仕事の重荷っていうのが軽くなるんですね。
They're able to get more done.
たくさんのことを終えることができます。
And so in turn, then they're able to bring in more profit.
そして、またこの収入、この報酬っていうのも、もっと、受けます。
When we typhoonize these windows,
例えばこの建物のこの台風の準備をするためにこの窓を準備しないといけないんですけど、
We can get it done so fast with a handful of people.
一人でやるよりも多くの人とその準備をした方が早く終わるんですね。
If it's just me, I have to plan a whole afternoon.
で一人でこの台風準備をしないといけないのであれば本当に一日中かかってしまうんですね。
Now secondly he says in verse 10 he says for if they fall one will lift up his fellow.
10節二つ目の理由がどちらかが倒れるとき一人がその仲間を起こすとあります。
But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up.
続けて倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。
So, well, two can help each other out in times of difficulty.
二人がいることっていうのはですね、どちらかが、大変なときどちらかが支え合うことができるんですね。
You know, of course, the idea is like a travelingPicture of a travelers, right? Traveling together.
誰かと
Walking together, traveling, right?
誰かと一緒に旅をする、誰かと一緒に歩くってことを想像していただきたいと思います。
If someone stumbles, there's somebody to help them get up.
例えば、二人で歩いてて、そして一人が転ぶと、あと一人の人が大丈夫ってその人をこうやって引っ張って起き上がらせることができます。
But if you're by yourself and you stumble and you hurt yourself, it's hard.
だけどそれが一人だったら一人で転んで誰も支えてくれ起き上げるに手伝ってくれる人がいなかったら大変ですよね。
Now when I was younger I would not even think twice about wandering off into the woods by myself.
私が小さい頃一人でどこかに行く、どこかでフラフラする森に行くっていうのは別に、大丈夫かなってことを思ったりしませんでした。
Now if you've hiked I don't know around hereIf you've hiked anywhere, you know that you kind of want a path to be on, right? You want to walk on a path.
ハイキング行った方、行ったことがある方いますかね？ハイキングするとき何をしたい？
You need a path. You need a little road.
ハイキングするときは道が必要です。
Right. But I would just walk off into the woods with no path and no clue where I am.
だけど僕は道を歩くことなく、勝手に道を外れて迷子になって森の中に進もうとしてしまうものです。
Hope I can get back.
まあ、いつか戻れたらいいなっていうような簡単な考えを持っていたものでした。
Now I have gained age and gained wisdom.
今年を重ねて同時に知恵を、得てきました。
Hiking is for two people, not one.
ハイキングするときは一人で行っちゃいけない。二人で行こう。
All right, so yeah, let's do it. Okay, so
仲間連れてって仲間。
Verse 11. Also, again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone?
11節また2人が一緒に寝ると暖かいが1人ではどうして暖かくなろう。
Now keep this in your mind, okay? Think the idea camping in January.
じゃあ皆さん想像しやすいと思うんですが1月にキャンプに行くことを想像してください。
By yourself you're going to be cold.
1人でキャンプに行ったらもうめっちゃ寒いんですね。
But when you get people together in a tent it adds more warmth into the tent.
でテントに一人だけじゃなくて何人かいると暖かくなりますよね、テントが。
Now, another way we could take this is that we're able to comfort one another.
で、それは、肉体的に体温まるだけではなく、精神面でも互いに励まし合って慰め合うことができて心も温まるってことを意味しています。
When we're cold or when we're going through times that are difficult,
寒かったりとかもしくは苦しんでいる時ですね。
A companion is able to comfort and encourage the other person.
親しい友人がいる、親しい相手がいる、仲間がいることにおいて相手によって私たちは励まされるし、私たちも励ましを与えることができます。
Then number 4 in verse 12, and though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken.
4つ目の理由が12節もし1人なら打ち負かされても2人なら立ち向かえる3つより糸は簡単には切れない。
So if two people wander around the downtown late at night it's a lot safer than if it's one person.
真夜中に下町を2人で歩くのは1人で歩くよりかは安全だ。
If they get attacked they can work together and fight.
もし誰かがある一人に攻撃をしてきたとしてもあと一人が、また攻撃をすればいいことです。
In other words, a companion is able to protect one another.
言いたいことはですね、相手がいる親しい友人がいるってことは互いに互いのことを守り合うことができるんですね。
But a loner has no one to protect them.
しかし一人ぼっちであるならばですね誰も、そのものを守ってくれる人がいないんです。
Now in verse 12 at the end there it says that a threefold cord is not quickly broken.
12節の後半で3つよりの糸は簡単には切れないとあります。
And by that we mean a rope that's made of, or a big rope made of three cords woven together.
ここで言ってるのは3つのこの縄があって、それが、編まれてるような状態ですね。
Very strong.
でそのものは、本当に強いものなんですね。
Think of a... Oh man, did I mess up my order? I did. Okay, think of Naha, the tug of war.
この写真を見て皆さん、Naha、那覇の綱引き、綱引き那覇、那覇の綱引きを思い出してください。
How many people pull on this rope?
何人がこの紐、この縄を引っ張りますか？
And they pull in two different directions.
で、両サイドから人々はこの縄を引っ張るんですね。
And that rope doesn't break.
で、たくさんの人がこの縄を引いても、引っ張っても、この縄は切れないんです。
It doesn't break because it's woven strongly.
なぜ切れないのか、それは強くちゃんと編まれてるからなんですね。
And it's many pieces of rope woven together.
そしてたくさんの紐によってこの縄は編まれています。
Now, that rope is a picture of fellowship.
でこの縄を交わりというように想像してください。
Because fellowship, as we fellowship with one another in Jesus, we become woven together and strengthened.
キリストと深い交わりをみんなで持つならば、この交わり、この縄っていうのは本当に強く編まれていきます。
But if we avoid fellowship, then we are choosing to become weak.
しかし交わりを避けるならば、私たちは私たち自身で弱くなるっていうことを選択してしまってるんですね。
Now, there is an even greater companion than someone who is close to you in life.
あなたの人生の中で本当に親しい友人、それ以上に大切な人っていうのが存在するんですね。
And of course, that's Jesus Christ, right?
大切な人じゃなくて大切な方、それがイエス・キリストですよね。
Matthew 18:20, Jesus says, "Where two or three are gathered in my name, I am there among them or in the midst of them."
マタイ18章20節において、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですとあります。
Where two cords are being wrapped together in a rope, he's the third cord being woven in.
2つの縄があって、その中で編まれていく中で、この3つ目のこの糸、3つ目の縄っていうのがイエス・キリストなんですね。
And so the reason that we become stronger as we fellowship with one another,
互いに交わる中で、なぜ私たちは強くなることができるのか、
is because in that fellowship, Jesus is also there, and he is the one strengthening us in that fellowship.
なぜなら、その交わりの中に、イエス・キリストがいるからなんですね。その2人3人がいるところに主がいてくださって、それによって互いに強くなっていくことができます。
All right, so two are better than one, Solomon says.
ソロモンはここで2人は1人よりも勝っていると言いました。
But can that idea be taken too far?
しかしこの考え行き過ぎるときってあるでしょうか。
Well, let's read verses 13 through 16.
13節から16節
says, "Better was a poor and wise youthThen an old and foolish king who no longer knew how to take advice, for he went from prison to throne, though in his own kingdom he had been poor. I saw all the living who move about under the sun, along with that youth who was to stand in the king's place. Yet there was no end of all the people, all of whom he led. Yet those who will come later, those who come later will not rejoice in him. Surely this also is vanity and a striving after the wind."
13節から、貧しくても知恵のある若者はもう忠言を受け付けない年取った愚かな王に勝る。たとえ彼が牢獄から出てきて王になったにしても、たとえ彼が王国で貧しく生まれたものであったにしても、私は火の下に生息するすべてのもの、すべての生き物が王に代わって立つ後継の若者の側につくのを見た。すべての民には果てしがない。彼が今あるすべての民の先頭に立っても、これから後の者たちは彼を喜ばないであろう。これもまた虚しく風を覆うようなものだ。
So can the idea of companionship be taken too far?
親しい、仲間がいる、それって行き過ぎる時もあるでしょうか。
Only if we leave the idea of companionship. Okay, only if we leave the idea of having a companion and go into finding more and more people to be around us.
親しい友人、親しい仲間を得るっていうだけではなく、多くの人に評価をしてほしい、多くの人々を自分側につけたいって思うようになったとき、それは行き過ぎてしまうんですね。
So first, of course, we saw the loner by himself.
まず先ほど4章の前半の部分で一緒にですね、8節の方で一人ぼっちでいる人を見ましたね。
Now we see the opposite, the popular.
次今読んだところは反対で、まあ、いろんな人にあのいろんな人が追いかけてくる 有名な人とも言えるんでしょうかね。
Yes、はい、All right. Now Solomon begins by telling a story about a poor and wise youth.
ここでソロモンは貧しくて知恵のある若者について述べます。
He said he was better than an old and foolish king who couldn't take advice anymore.
この貧しくて知恵のある若者は人の忠言、人の言うことを受け付けない人しとった愚かな王様に勝ると言います。
That poor wise youth went from the prison to the throne.
貧しくて知恵のある若者は牢獄から出て王の座に着いた。
His wisdom enabled him to go from the bottom all the way to the top.
彼の知恵はこの牢獄から出て、そしてまたこの地位の高い王の座に着いた。
And then in verse 15, we see that all the people flocked to this man.
15節を見て分かることは、多くの者がその若者の側につくのを見た。
He was so popular that everybody liked him.
彼の評判は良くて、その評判は広まり、そしてまた多くの者が彼を好いていたことが分かります。
And it says that there was no end of all the people he led. In verse 16.
16節で、すべての民には果てしがない、たくさんのものが彼についていったということがわかります。
Now, at this point, it seems like such a good story.
ここを読むと、あ、いいお話だなって思います。
You know, we got the underdog getting to the top.
この地位の低かった人が地位の高いところまで行くことができた、素晴らしい。
That guy that was lowest becoming the highest.
本当に地位が低かった人が地位の高いところにたどり着いたんだ、すごいなと思います。
And so many would take this as an encouragement to keep on going. You can do it. You can get up there.
多くの者はこの箇所を読んで、ほらね、だから一生懸命頑張って頑張って、上まで行こうよっていうように励ましを受ける人たちも多くいます。
The problem is that Solomon says in verse 16, yet those who come later will not rejoice in him.
しかし、ここでソロモンは16節の後半で、これから後の者たちは彼を喜ばないであろうと言います。
As time passes,
というのは時間が流れていく中でですね、
those who didn't know his story,
彼のそのお話を知らなかった、背景を知らなかった人たちは、
those who didn't know the old foolish king,
以前いた頑固な人の話を受け付けようとしない愚かな王様がいたことを人々は知らない。
They won't appreciate this youth who became a king.
だから後から来る者たちはその王様のことも知らないし、若者が王の座についたこと、そういう話も知らない。
And so his popularity will begin then to fade.
何も知らないため、この若者の評判っていうのがその落ちていく。
No doubt he gives way to another more popular person.
そしてまた新たな、有名な評判の良いものが出てくる。
See, we're...なんだっけ? So many people are seeking popularity these days, right?
最近見てわかることはですね、多くの人たちが、なんだろう、あの有名になりたいって思いを持ってるんですね。
And it's so easy to try to find it.
それにたどり着こうっていうのがですね、今では簡単にできてしまうものです。
Can you imagine, okay, how many likes would I get if I went?And started posting my picture on Instagram.
皆さん想像できますか？僕が自分自身のセルフィーの写真を撮ってネットに載せて、お、どれだけの人がライク、いいねっていうボタンを押してくれるでしょうか？
Beard's looking good today.
いいひげだね君、いいねって言ってくれたり。
Look at this hair.
いい髪型だね。
Where it is, right?
髪の毛ちょっとあるじゃんっていいねって言ってくれたり。
I could post my picture all over and, oh yeah.
自分自身の、まあ、セルフィー写真を撮ってあのネットに載せます。
I'd probably be up there like top three in the world, right?
もし僕が本当にそれをしたら、本当もう世界のたくさんの人がいいねを押してくれると僕は勝手に思ってます。
But that's what people are doing.
だけど考えてみてください。多くの人が本当にそれを実際にしてるんですよ。
Living for likes.
多くの人にいいねって言ってほしい。
And we have this thing where we're encouraged more and more to try to become as popular as possible.
もうたくさんの人に評価をしてほしい、たくさんの人から見てほしい、有名になりたいって有名になろうよみたいな、なんだそのような風習が今なんかあるんですね。
But even if I got up there, way up there, where people were sharing me as much as they're sharing stories about President Trump,
例えばもしですね、例えばですよ、私のこのいいねが多く出て、そして有名になってもトランプ大統領と同じぐらい有名になったりしてね。
It would only last a short while.
しかしその時っていうのは本当に短い期間でしかならないんです。
And it would be gone.
でそのうち消えていってしまうんです。
Just like, well, anybody that gets popular ends up going down, right?
多くの人が有名になって、しかし時間が経っていくとその有名な人も消えていってしまうんですね。
People change. They stop liking this and start liking that.
というのは人間っていうのは変わりやすいものなんです。あ、前はこの人が好きだったけど、今のこの時代はあの人が好きだった、変えたりするんですね。
And so this young king, he was the hero.
ここで出てきたこの若い知恵のあるものはもう本当にみんなからヒーローとして見られていました。
And then we get the idea that as time went on, he became the complaint.
しかし時間が流れていく中で人々は彼のことを喜ばなくなっていきます。
Oh, typical popularity.
有名になるってこんな感じですよね。
So we don't want to be loner, we don't want to be popular, we want to be a companion.
一人ぼっちにはなりたくないし、また有名にもなりたくないし、we want to be a companion.
We want to be a companion. The second one.Right, right. Thank you very much. Thank you very much. At the end there, Solomon says that it's vanity, it's striving after the wind.
16節の後半でこれもまた虚しく風を追うようなものだと述べました。
And it gives us the idea that this young, wise youth.
この若くて賢い若、とにかく待ってよ。若い賢いものは、知恵のあるものは、
That he would have been better off just staying insignificant.
彼はただ、なんだろう、有名でもなく、ただ小さいものであったらよかったのに。
Because at least he wouldn't have to go through the experience of gaining influence and losing it all.
彼がそこまで有名にならなかったら、有名になってたくさんの影響を受けて、そしてそれが消えていくっていう状態を彼は見なくて済んだのに。
Wow.、
はい、
This.So we are, number one, not called to live lives of isolation.
まずこの箇所を通して学べることはですね、第一に孤立してはならないっていうことなんですね。
Pushing everybody away to protect what we have.
自分自身が持っているものを守ろうとして人を追い出したり、人生の中か、もしくは人を避けたりしてはならないってことです。
We're warned not to live lives seeking after popularity.
そしてまた有名になろうとそれを求めてはならないんですね。
It comes and goes and never lasts long.
なぜならその人気っていうのは人気が出たとしてもそれはまた消えていってしまうものだからです。
But the wisdom here is that, well, we need to really live lives of companionship.
でここでの知恵っていうのは、生活を共に人と歩んでいくことであったりちゃんと交わり人と持つってことなんですね。
Right. Lives of fellowship.
人と親しい深い交わりを持つ。
Because life is not meant to be experienced alone.
この人生生活っていうのは一人よがりであったり一匹狼になるものではありません。
Now, we all have a need for a true companion, you could say.
私たちみんな本当に生活を共にしてくれる本当に交われる人っていうのが方っていうのが必要なんですね。
And while we can find that companionship in our spouse, in our friends,
本当に深い交わりをしてくれる人っていうのを、結婚であったりまた友人を通して得ることもできるでしょう。
We're still going to be longing for something more.
友人がいたとしても配偶者がいたとしてもしかし私たちはもっと何かが欲しいと求めるものなんですね。
See, the idea of the companion in life is fulfilled in Jesus Christ.
一緒に本当に歩んでくれる人っていうのはイエス・キリストがその部分を埋めてくれます。
He gave his life for us that we would be with him forever.
イエス・キリストは私たちがイエス様と共にずっといることができるようにってしてくださいました。
That would be experiencing eternity.With Jesus.
イエス様と永遠にいることができるようにとその道を開いてくださいました。
He's promised that he is with us.
イエス様は私たちと共にいると約束してくれました。
That he'll never forsake us.
何があっても私たちを見捨てないと約束しました。
That he's coming back for us.
私たちのために戻ってくると約束しました。
We know that he is our protection.
そして私たちを守ってくださるお方っていうのも私たち知ってますよね。
He is our encouragement and comfort.
そしてイエス様が私たちを慰めてくださり励ましてくださるお方って皆さん知ってますよね。
He is our help.
そして主が私たちの助けです。
And so he is that fulfillment of the companion that we see here in Ecclesiastes.
伝道者に出てくるこの仲間、友人、本当に交われる人、その人物、それは人物こそイエス様なんですね。
Well, so tonight we would like to receive communion.
今晩聖餐に預かりたいと思います。
And so we want to spend a few minutes worshiping together.
一緒に賛美の時を少しだけ持ちたいと思います。